はい、それでは北川圭介さん、お願いいたします。
はい、よろしくお願いします。鉛直と水平というテーマに対して、だいぶあれですね、2つに大きく、分かれるんだなと、応募していただいた皆さんの価値観が、分かれるんだなということをまず最初すごく実感しました。というのは、今立っている、建築物であったり、もしくは自動車であったり、他の自然現象でもいいんですけれども、そういったものの中で、今までのこう規制概念の中にある、鉛直と水平という、ものの中で、それが前提で考えられている、鉛直と水平という作品が、まあ、かなりやっぱり多かったですね。そういった中で、例えば、ドローンが出てきたりとか、もしくは宇宙空間というものも、多分そんなすごい先のことではないと思うんですけども、そういった概念が、身近になってきたときに、それを地球上にこう適用したときに、どのような鉛直と水平の関係ができてくるのか、まあ、いわばこう重力に対して比較的自由な社会、もしくはこう、技術が当たり前になってきたときにどういうことができるかっていうのが、考えられている人と、まあ、大きく2つに分かれたかなということを感じました。まあ、いずれにせよ、そういった規制の概念の中でもほんの少しこうすることですごく魅力的になるんだっていうものなんかは逆にかえって非常に魅力的に感じまして、でそれがシートの中で美しく描かれてたものがありまして、それを金賞に選んだりなんかをしております。はい。で、続いて、金賞になりますが、093番ですね。試算する鉛直と水平というものです。これは先ほどお話ししたような、もう、ニュータウンっていうのかな、こう、一般的な、こう、切り妻の住宅が、こう、いくつか建ってる中に、すごくこう、平面プランであったり断面構成がすごく、独特というわけではないんですけれども、そこの中の加工に着目してるんですね。柱や梁といった建築エレメントを、周辺の建物との隙間に表出させていくというふうに、言ってます。で、そうすることで家のボリュームのこう四方ですね、角の4つの方向に、いろいろなこう柱や梁であったり、もしくは床であったり開口部であったり、壁と天井の、こうとっつきのところであったりとか、そういったところのこう構成の仕方が、思いっきりこう表出してくるというものですね。すごく変わったことをやってるわけではないんですが、非常にこう、建築っていうことを感じさせてくれる作品でして、なんて言うんでしょうね、壁の意味であったり屋根の意味であったり、もしくは床の意味であったり、そういったものをすぐ近隣の一般的な建物とのすごい対比の中から、非常にいろいろなことを感じさせてくれる、作品だと、まあ、提案だと思います。で、ただまあこういう今口でこういうふうに話しているので、その言葉にしたことが誰でもできることかというとそうでもなくて、かなりこう、考えられているところを、多々感じるわけです。壁が一番外側のところが壁が、上がってきて、2階の、床がないもんですから1階部分の壁だけが一番外周のところを回ってたりとか、屋根面ですね、これは、まあ、切り妻じゃないね、方形的な屋根かなの下のところにガラス面が、上がってきて、で、その方形の屋根を支えているわけなんですが、その支え方みたいなところがこう外観に表出してくるっていうのは、かなりこう、また今までの内部空間外部空間っていうそれぞれの環境とはまた異なる、新しいこう空間みたいなものを、創出している、と思いまして、なんとなく思い浮かべたのがオーストリアにあるビトゲンシュタイン邸ですね。あそこまでってわけじゃないんですが、まあ、ああいうこだわり的な操作を非常に強く感じたものです。色合いなんかも美しくて、 シートの中に一切テキストを書かずに、テキストはテキストで応募するっていうところも、まあ、なかなかない、明快なコンセプトを持ってると思いました。なんか、なんとなく会ってみたいなという気持ちにさせてもらった作品です。で、続いて、これもすごいなと思ったんですが、銀賞は071番の重力のフォリーですね。普通の、階段、しかも外部階段なんですよ。で、その外部階段から、細い木材であったり、もしくは少しだけ幅を持たせた、木材であったり、そこが座面になるわけですが、そうすることでそれだけで、まあ、フォリーになっていくと。で、まあ、いわば、こう、柱と梁というか、延直と水平というか、で、それを、吊るすことと伸ばすことという二つの、言葉に変えることで、もうその最小限の、構成を作り出した、フォリーですね。ただ吊ってるだけじゃなくて、縁石みたいなのが少し周りにあるんですが、そこからこう伸びてくる、ベンチの部分と、その吊るす部分との、こう共存の関係の中で、まあ、女の子が一人座ってたりするんですけども、そういう、関係かなが、まあ、多分自分、実際に作り上げてるってことも、ちょっと説得力かなり、上げてるわけですが、まあ、何でもこう、自作がいいというわけじゃないんですが、複数人で多分これ提案してるのかな、となると、その現場でかなりいろんなことこだわりながら作ってた過程なんかが、この写真の中に、見えてくるわけですよね。雨だれの、ちょっと跡であったりとか、何でしょうね。光と影の跡であったり、ほんの少しだけこう、ベンチから、座面を上げることで、足が下の砂利からブラブラと、ほんの少しの差があるだけで、水平性というものが強調されるということが伝わってきたり、だいぶこう、試行錯誤が、非常に練られた作品だと思いました。で次が銅賞になります。075番ですね。Between the Sun というものですね。これは、まあ、銅賞にするかどうか、もうちょっと迷ったんですね。つまり、こう、今までのキルコスの中でも、時々、こういった傾向の作品は見かけられたもんですから、まあ、佳作でもいいかなとも思いつつも、ただ、プランが意外に、こう、しっかり練られてるんですね。この提案に即した、プランニングになってるっていうところで、075番のビトウィンザ3を選びました。というのは、これは、まあ、通常の壁ですね。ビトウィンウォールっていう壁になってるところを、ビトウィンザ3ということで、そこから光が逆に入ってくる。空間化することで、屋根がないのでそこの壁だったところから今度は光が入ってくるっていう提案ではあるんですが、それが天気のいい時、まあ雨が降ってる時、それぞれいい状況を生み出そうとしている点、春夏秋冬にそれぞれに、季節的な良さを、こう、醸し出していく点、エイジングのところですね、10年後、20年後、30年後のところの、変化を、もういずれにせよ全てポジティブに捉え直してるっていうところが、今回の、まあ、延直と水平に、というテーマの中で考えていくにあたって、その今までの既存の考え方をこう少しこう、柔らかくしてあげるだけで、これだけ変わるんだというところを、まあ、常にポジティブに考え続けたっていうところは、非常に今回ちょっと他の作品と、まあ、並んで選ばれてもいいかなとも思いました。で、次、佳作ですね。一つ目が136番の心地よい違和感のある家というものですね。これは、まあ、絵の表現がもう少し、おしゃれになってもいいかなと。多分これかなりこだわって描いてると思うんですけれども、もう少しこう、自分なりの表現をしてもいいかなという、ちょっとこう、取ってつけた感があるプレゼンにはなってはいるんですが、ただ、床を短くしたり、柱を細くしたり、屋根を薄くしたりと、梁を長くしたりと、まあ、そうすることで、それぞれ、そういった、まあ、いわゆるこう一般的な、一番こう基本的な、 形状である、それぞれの水平部材と鉛直部材、それらをほんの少しだけこうプロポーションを変えていったりすることで、それぞれ違ったメリットが生まれてくると。で、それがこうつなぎ合わされたような住宅ということになっています。机を高くすることで落ち着いた場所になるとかって書いてはあったりとかするんですが、まあそういった言葉はある一つの、定義を持ったものになっていくわけですけども、それが実際の建築っていうのは定義を超えたこう様々なバリエーションを持ってくるわけで、そのバリエーションがいろいろ考えられているところはいいと。言葉を超えようと、言葉にこう依存するような建築ではないというところを、強く感じるシートではあるんですが、それがね、実際のやっぱり住宅なら住宅、建築物なら建築物で、設計自体がやっぱり、研ぎ澄まされているところまで行ってれば、金賞銀賞かな、まあ銅賞に、上がっていったかと思います。で、最後ですね、278番の縦に伸びる私の部屋、横に広がるみんなの街。これ最初ずっと見てた時は、だいぶこう、いいなと思って、何度かこう、1次審査、2次審査、3次審査、4次審査ぐらいみたいな感じで、4回か5回ぐらいかな、自分の中でこう、繰り返し作品をずっと全部見てきたわけですけども、最初からずっと気になってたものです。今回は金賞銀賞とこの278番がずっと気になっていました。ただ最後に、一番提案したいところが、やっぱり具体的な建築物として、少しこう、なんていうかな、空間構成であったり、こう機能面的なものって建築がやっぱり必要になってくるので、そういったものが少しだけ足りないかなと思って、仮作に落ち着きました。集合住宅の共用部と部屋の関係性というものをコンテクストとして捉えているわけですけれども、まあ、一般的に私も今1階に、研究室もあれば1階に、家があるわけですけれども、その2階、3階、4階のコミュニティとか、こう人と人のつながりだったり、街的なものであったり、そういったものが比較的こう階層的なところで分かれちゃうと、人間ってこう空を飛ぶことができませんので、どうしても水平に歩かざるを得ないわけですね。足を使わざるを得ない。そういった中で、縦に、個人のスペースを延長させていくことで、どういった、集合住宅になり得るかっていうものですね。だいぶこう、今の建築物とは様相が変わるってことを言おうとしてるんでしょうが、ちょっと弱いね。地下1階が寝室、バツみんなの映画館であったり、1階が玄関、バツみんなの縁側であったり、キッチンが、2階が、キッチン、バツ、みんなの大きな机だったりとかするんだけれど、まあそんなにこの縦に伸びる、横に広がるっていうふうに書いて、大きく書いてある、事柄が最大限活かされているかというと、ちょっと弱いかなという気が、しました。コンセプト的なところはこれ、こういうシートで表現するよりも、実際の作品でこういうことが、具体化するとすごく魅力的だと思うんですけれども、それが、こう、シートの上ではやっぱり、なんていうかな、ちょっと、三次元的じゃないというか、ダイアグラム的なところで終わってしまっているところが、ちょっとすごく非常にもったいないなという気がしました。はい。で、最後に、まあ、日常的にこの延直水平ということをどういうふうに考えているか、ということになるんですが、まあ、やっぱり重力っていうのが、まあ、今回も地球が丸いから、水平っていうのも丸くなるはずだという、提案がいくつかあったんですけれども、やっぱり重力っていうものに非常にこう縛られた、部分が今の、ものづくりであったり建築であったりデザインであったりっていうものには存在してしまうわけですね。で、じゃあその重力をどういうふうに扱うかっていうところで、何か切り口があるのかもしれませんね。今車もだいたい1トンぐらいだったり2トンぐらいの重さがあるわけですが、それが例えばゼロが1個、なくなる、1000kg のものが、100kg になって同じ性能を満たすことができたら、多分ほんの少しというかだいぶ違うこう挙動を示したり使い方ができたりすると思うんですね。建築も同じだと思うんですよ。やっぱりこう重力的なものに非常に縛られているところがあって、まあ、地震なんか特にその影響を受けやすいわけですけども、まあ、風で逆に飛んでいってしまうぐらいのような、軽さの建築みたいなものが将来的にできてきたら、 まあ、そういったところで、考えていくと、より材料というのは軽くなっていくでしょうし、まあ、強さは、保持しながら、よりもしくはより強くなりながら、そういう重力の、まあ、質量ですねが小さくなるような、ものづくりなんか進んでいったりすると、今回皆さんが出してくださったような、提案が非常にこう参考になってくるというか、まあ、みんなで共有していけるようなものになっていけるんじゃないかなと、ひょっとしたら雨なんかも上から降ってくるとは限らないかもしれません。そういった時に建築とかデザインっていうのがそのあたりでどういうことができるかってことが考えられるといいかなと思いました。音とかもそうですね。音とか熱なんかも、ね、こう熱なんかも上に、こもりやすいとか、ありますけれども、そういった状況なんかも、こういう鉛直水平というものにもっともっと関わってくる事象でしょうから、実際の住宅を作っていったりするとき、まあ、1年後、2年後というよりも10年後、30年後ぐらいをちょっと見据えて考えていくことで、まあ、新しい、こう価値観とか考え方が、備わっていくんじゃないかなという気もしました。はい、今回でこう6回目のキルコス国際建築設計コンペティションになりますけれども、まあ、またもしできれば継続的に、二項対立の、テーマでいろいろ何か進めていけれたらなと思っております。何か逆にテーマでこういうものがあったらいいなっていうものがありましたら、メール等で構いませんので教えていただけるとありがたいです。今回の貴重な、ですね、応募作品をたくさん世界中から応募してくださいましてありがとうございました。